聖書を読みます。最初に旧約聖書からアモス書5章21節から24節まで、旧約聖書の1436ページです。アモス書第5章21節から24節まで。私はお前たちの祭りを憎み退ける。祭りの捧げ物の香りも喜ばない。たとえ焼き尽くす捧げ物を私に捧げても、穀物の捧げ物を捧げても私は受け入れず、肥えた動物の捧げ物も顧みない。お前たちの騒がしい歌を私から遠ざけよ。盾ごとの音も私は聞かない。正義を洪水のように、恵みの技を大河のように尽きることなく流れさせよ。次に新約聖書から、ルカによる福音書第10章、新約聖書の127ページです。ルカによる福音書第10章38節から42節まで。一行が歩いていくうち、イエスはある村にお入りになった。するとマルタという女がイエスを家に迎え入れた。彼女にはマリアという姉妹がいた。マリアは主の足元に座ってその話に聞き入っていた。マルタはいろいろのもてなしのためせわしく立ち働いていたが、そばに近寄っていった。主よ、私の姉妹は私だけにもてなしをさせていますが、何ともお思いになりませんか。手伝ってくれるようにおっしゃってください。主はお答えになった。マルタ、マルタ、あなたは多くのことに思い悩み心を乱している。しかし必要なことはただ一つだけである。マリアは良い方を選んだ。それを取り上げてはならない。祈ります。天地万物の作り主、歴史を良き目標に向かって導きたもう全能の神様、2月に入り厳しい寒さがなお続きますが、あちこちに春の兆しも感じられます。この自然の営みの中にも、私たちがあなたの恵みを確かに見ることができますようにお導きください。受難節を迎える直前のこの日曜日に、私たちを礼拝に呼び集めて御言葉を聞かせてくださいますことを心から感謝いたします。神様、私たちは世界の平和のために祈ります。至るところで争いがあり、憎しみと暴力の応酬は絶えることがありません。しかしあなたがその独り子を賜ったほどに愛されたこの世界をどうか見捨てないでください。パレスチナとイスラエルの首脳が近く会談を行うと聞いておりますが、どうかこの二人に謙虚な心を与えて、本当に平和が訪れますように心から祈ります。先週選挙が行われたイラクで、今後流血が少しでも減りますように、アフリカのスーダンにおける大量虐殺がやみますように、インド洋周辺の大津波による無数の被災者の方々のために祈ります。この大きな打撃から立ち直ることができますように、医薬品や食料や生活物資が必要な人々の手に届き、病気の危険から守られますように、医師や看護師、ボランティアの人々の尊い働きが守られますように切にお願いいたします。どうかこの問題に満ちた私たちの世界をあなたが憐れんでくださって、 助けの手を伸ばしてください。日本の国のために祈ります。この国は政治、経済、教育、司法、行動など各分野において信頼が損なわれている上に、不戦の誓いを捨てようという動きが今強まりつつあります。どうかこの国が本当に正義と平和を追い求める国として歩んでいくことができますように、あなたの憐れみをお与えください。教会に連なるすべての兄弟たち姉妹たちのために祈ります。病めるとも、体調を崩しているとも、心の病で悩むとも、あなたが一人一人を顧みて折にかなう助けをお与えくださいますように、お年を召された方々を支え、愛する者を失った悲しみの中にいる友を慰め、人生の問題で悩む方々を助けてください。どうかあなたがお一人お一人のそばにいて光を照らしてくださいますように祈ります。旅にある友には旅路の平安を、気流の外国人と外国に滞在中の友にはあなたの保護をお与えください。教会学校の愛する子どもたちを今週もお守りください。そしてこの町に住むすべての市民の方々にあなたの恵みが今週も豊かでありますように。この礼拝をあなたご自身が終わりまで親しく導いてくださり、私たち一人一人に新たな信仰と希望と愛をお与えくださいますようにお願い申し上げます。貧しい感謝と祈りを主イエスキリストの御名によって捧げます。アーメン。牧師のためのカレンダーというのがありまして、私はそれを使っているんですが、その中に説教のテキストとして日曜日ごとに、この日曜日にはここについて説教するようにというような、サジェスチョンといいましょうか、助言が書いてあります。でそれによると、今日のテキストはさっき読んだルカによる福音書の10章38節以下なんですね。数年前に一度このテキストについてお話をしたことがありました。で今日は少し新しい気持ちでこの箇所を読み直しましたので、そのことについてお話をしたいと思います。マルタとその姉妹マリアの話です。でこの二人のことについては、実はヨハネ福音書、ヨハネによる福音書の11章以下にやや詳しい話が載っております。ご面倒でもちょっとそこのところを開けてみてください。ヨハネによる福音書第11章であります。新約聖書の188ページで、それを見ながらちょっとお話を進めたいと思います。でこのマルタとマリアという姉妹は、エルサレムの近くのベタニア村に住んでいました。ここにベタニアの出身でというふうに書いてありますが、ベタニア村に住んでいたらしい。で他にラザロという兄弟もいました。で5節にはイエスはマルタとその姉妹と、マリアのことですね、マルタとその姉妹とラザロを愛しておられたと、そう書いてありますので、イエスはこの三人兄弟をよく知っておられたということがわかります。しかしその頃ラザロは重病を患いました。そして危篤に陥ります。 マルタとマリアの姉妹は動転いたしまして、イエスのもとに人を送って、3節に書いてありますが、主よ、あなたの愛しておられる者が病気なのです、そう言わせたのでした。ところがイエスはなかなか来てくれません。その間にラザロは死んでしまいます。イエスがやっと姿を現したのは死後4日を経た頃でした。そのイエスが近くまで来られているということを聞いたマルタは、そのイエスをお迎えに行くわけですが、20節にはこう書いてあります。マルタはイエスが来られたと聞いて迎えに行った。彼女の気持ちがよくわかります。そしてもう待ち焦がれていたその思いを吐き出すようにして、いわば恨み事を言うわけですね。21節に、主よ、もしここにいてくださいましたら私の兄弟は死ななかったでしょうに、なぜ来てくれなかったんですか、すぐ来てくだされば死なないで済んだものを、と言ってマルタは恨み事を言います。しかしこのマルタという女性は、大変けなげな人でしたから、単なる愚痴で終わりませんでした。気を取り直して22節を見ますと、あなたが神にお願いになることは何でも神は叶えてくださると私は今でも承知しています、今でも私はそう思っています、そういうふうに言いまして、さらに言葉を続けます。27節に、主よ、あなたが世に来られるはずの神の子メシアであると私は信じています。まあ、いくつかの言葉のやり取りの後でこういうことを言ったわけですから、やや自分でも気持ちの整理がついたのかもしれませんが、マルタはここで信仰の告白をしたということになるわけでしょう。私の見たところでは、このマルタという女性は非常に主体的で積極的な人であったと思います。それに比べるとマリアはどちらかといえば静かで内省的な性格であったのではないでしょうか。でマルタはパッと飛び出していった。イエス様のところに行こうと思ってパッと家を飛び出すわけですけれども、マリアは一人で家の中に座っていたと、20節にはそう書いてあります。家の中に座っていた。でマルタが帰ってきて、マリアの耳元で先生がいらして、あなたお呼びです、そういうふうに耳打ちをいたしますが、これが28節ですね。でその時に初めてマリアは行動を起こします。彼女はイエスのいらっしゃるところに行って、32節を見ますと、イエスを見るなりその足元にひれ伏した。そして、主よ、もしここにいてくださいましたら私の兄弟は死ななかったでしょうに、そう言います。この嘆きの言葉はマルタが発した言葉と全く同じです。悲しい、自分の、多分これは弟だと思いますが、まだ若い弟が死んでしまった、その悲しみを表現するのに、マルタの方はいくらかきつい言葉を使いましたけれども、マリアは イエスの足元にいきなりひれ伏した、そう書いてあります。同じ悲しみでも表現の仕方は人によって違います。 イエスを見るなりその足元にひれ伏したっていう32節の言葉はマリアの悲しみをよく表しています。主イエスはその仕草にマリアの深い悲しみを見たわけでしょう。で、35節を読みますとイエスは涙を流されたと書いてあります。イエス様も感情の、動きがいろいろとある方でした。怒ったりもなさいましたし悲しみも、お持ちになりましたが、ここでは涙を流されたと書いてあります。ヨハネの福音書を続けて読んでいきますと、主イエスはこのラザロをよみがえらせられます。で、その後でもう一度ベタニアのマルタの家に行って、そこで夕食を共にされたということが書いてあります。12章です。12章の2節以下にそういうことが書いてあります。で、その時マルタは給仕をしていたと。これは12章の2節ですが、ルカの方でも、給仕のようなことをやっていたということが、その場面が出てきますが、このヨハネもマルタは給仕をしていたと書いています。で、ところがマリアは、12章の3節ですが、純粋で非常に高価なナルドの香油を1リトラ持ってきてイエスの足に塗り、自分の髪でその足を拭う、そういう一見奇抜な、どう考えても浪費としか思えないような行動に出ます。で、この純粋で非常に高価なナルドの匂い油っていうふうに書いてありますが、ある方が、お土産に私にこのナルドの匂い油をくれました。小さな瓶に入ったものです。で、それを実を言いますと今日ここに持ってきて、この匂いをちょうどマリアがイエスの足元に流した時に部屋中にその匂いが満ちたって書いてある、そういうふうにしてみようかと思ったんですけれども、それはちょっとはばかりがある。匂いというものは人によって好き嫌いがありますし、それはやめました。で、しかしマリアはそういう行動をしたんですね。匂い油っていうのは非常に高いものです。1リトラというのは326グラムって書いてあります。300グラムっていうのは、私は牛肉かなんかを買うときに、その大体の重さは分かってるつもりなんですけれども、かなりのもんじゃないでしょうか。非常に高価なものです。それをイエスの足元に流してかけて塗って、自分の髪の毛でその足を拭った、そう書いてあります。で、周りの人々は驚きますが、特にそこにいた弟子たちの一人であるイスカリオテのユダ、で、この人は後にイエスを裏切る人物でありますけれども、このイスカリオテのユダなどは面と向かって彼女を非難しました。無駄遣いだというわけですね。これをもう大変高いお金で売って、そのお金を貧しい人たちを助けるために使った方がよっぽど意味のある使い方だろうにと言って彼女を非難いたします。しかしイエスだけはこのマリアの行為を正確に理解していました。それは私の葬りの日のため、私がやがて十字架にかかってみんなの罪の贖いのために死んでいく、その葬りの日のための準備として私の体に注いでくれたのだと、そう言われて、弁護をしてくださったというのであります。 で、そういうわけですからヨハネの福音書を読むと、このマルタとマリアの姉妹についていくらか豊富な情報が、入手できたと思います。で、その上でルカの福音書に移りたい。ルカの福音書の10章の40節には、マルタがその時にイエスをもてなすためにいろいろのもてなしのためせわしく立ち働いているといたということが書いてあります。で、それに比べてマリアの方は、これは39節ですが、マリアは主の足元に座ってその話に聞き入っていたとあります。で、マルタは苛立つのです。そしてイエスにまで当たり散らします。40節を読むと、私の姉妹は私だけにもてなしをさせていますが、何ともお思いになりませんか。本当はもっとツンケンとした調子で言ったんじゃなかったでしょうか。自分がこんなに汗水垂らして働いているのに、マリアったら先生のそばにべったり座ったきりで何も手伝おうとしない。先生、何とかおっしゃってやってくださいよ。こんな調子ですね。そういうふうにマルタはイエスに向かって、まあ一種の非難の言葉を向けます。ここには姉妹としか書いてありません。大変注目すべきことですが、ヨーロッパ系の言葉は兄弟とか姉妹とかっていうだけで、お兄さんか弟かお姉さんか妹かっていうことがあまりよくわからない使い方をします。わざわざ若い兄弟とか年寄りの兄弟とかっていうふうな言い方をするようになっていますね。それには何かとても意味があるんじゃないかと私は常々思っていますが、ここでは姉妹としか書いていないから、どっちがお姉さんでどっちが妹かよく分かりませんが、言葉の調子から判断するとどうもマルタがお姉さんだったんじゃないかと私には思われます。妹のマリアはずるいって言って、マリアは苛立った、マルタは苛立っているわけですね。どこの家庭でもよく見かける情景です。先ほどもちょっと触れましたが、私がこの同じ箇所についてこの前に説教したのは1999年の秋でした。幸いその原稿が残っておりまして、それを引っ張り出して読んでみたんですけれども、ああ俺はこういう説教をしたのかと、そういう感想がありましたが、その時に思い出したんですが、その説教の中で私は一つのことを口走りました。妹というものは私自身の経験から言うとひどくちゃっかりしたところがあって、だからこれはマリアの方が妹に違いないと、そういうことを言ったんですね。説教の後である方から、この方は妹の立場でずっとこれまで生きてこられた方でありますけれども、その方の顰蹙を買いました。ですから私は今日はそのことは言いません。マルタの方がお姉さんらしいというところでとどめておきたいと思いますが、でもちろんどっちがお姉さんでどっちが妹かということはどうでもいいことです。で、重要なことはこの姉妹の主イエスとの関係です。マルタは、まあ、姉という立場もあったでしょうけれども、いわばこの家の女主人でした。で、主人は来客があった時に万事を取り仕切って接待する、そういう責任があります。で、ヨハネ福音書の方には夕食っていうことが書いてあります。 で、もしそれがお祭りに関係する食事だったとすれば、この夕食の席に来られたのはイエスだけではありませんでしたでしょう。他にも大勢の来客があったと考えられます。ですから並大抵の忙しさではない。マルタはせわしく立ち働いている中で、次第に自分が働かなければ何事も回っていかないというような思いに駆られるようになったのでしょう。自我というものが強く意識されます。で、妹のマリアだけでなくて、すべての他者に対して、主イエスに対してさえも注文がましくなる。私たちが一人で忙しく中心になって働いているときに感じる感情です。他者に対して注文がましくなる。そして平静な心が失われていく。言葉はトゲトゲしくなる。忙しいという漢字は立身弁に棒と書きます。心をなくすという意味です。忙しく自分が中心になって働いているような気持ちに駆られるとき、私たちの平静な心は失われ、他者に対する善意も損なわれます。心をなくすのです。しかしイエスはそういうマルタを一概に否定したり断罪したりはしていません。そのことに私たちは注意したいと思います。マルタは、あるいはマルタ的な生き方というふうに言った方がいいかもしれませんが、私たちは誰でもこういうふうになりうるのです。マリアだってそうだったと思います。立場が違えばきっとそういうことを言ったに違いない。ですからどんな人でもこういうマルタ的な生き方をすることになりうる。イエスはそのことを深く見つめて、ここではむしろ愛を込めてマルタに呼びかけるんですね。マルタ、マルタ、あなたは多くのことに思い悩み心を乱している。しかし必要なことはただ一つである。41節です。そういうふうに語りかけて、彼女が自ら軌道を修正することを期待していらっしゃる。そういうふうに私は読みました。マルタを裁いて断罪しているのではない。深い愛を持って彼女に語りかけている。で、この声を私たちも聞くべきだと思います。一方のマリアですが、マリアは主の足元に座ってその話に聞き入っていた。単にこの女性がちゃっかりしていたからではない。彼女にとってイエス様という方は単に一人のお客に過ぎないわけではありませんでした。あるいは接待すべき対象ではない。そうではなくて彼女の主です。本当に自分にとっては主であるお方である。マリアはイエスを自分の客としてではなくて自分の主として迎えて、その言葉にひたすら耳を傾けたのでした。で、このことをイエス様は評価されます。42節、必要なことはただ一つだけである。マリアは良い方を選んだ。それを取り上げてはならない。ルカ福音書を読みますと、大切なところに例えばこういう言葉が出てきます。これは11章の28節ですが、幸いなのは神の言葉を聞きそれを守る人である。 幸いなのは神の言葉を聞き、それを守る人である。で、この思想がルカの福音書を一貫していると私は思います。他のところにもこれに似たような言葉が至るところに出てきます。幸いなのは神の言葉を聞き、それを守る人である。で、その意味で、あのマルタ的な生き方、イエスを客として接待しよう。で、忙しく働く。他の人は何にも役立たないというので文句を言う。そういう生き方は正されなければなりません。マリアのように、主として受け入れて、その足元に座って、ひたすらその言葉を聞いて、それを守って生きていこうと考える。そういう生き方が大切なのだと主イエスは私たちに教えていらっしゃるんだと思います。祈ります。神様、あなたが私たちを一人一人を深い愛を持って見ていらっしゃることが福音書を読むとよくわかります。どうかそのことを信じて、主イエスを私たちの主として受け入れ、その御言葉を真剣に聞くようにお導きください。私たちの毎日の生活をそのように正し導いてくださるようにお願いいたします。主の御名によって祈ります。アーメン。賛美歌の390番。